足を組まないで集中をもと。
おはようございます。50代でベストボディジャパン日本一を目指す美容師カナダと申します。今日は詐欺師とズームをしましたというタイトルでお話をしようかなと思います。このチャンネルは3ヶ月で12キロのダイエットに成功した僕が大人の健康美やベストボディジャパンへの挑戦のお話をするチャンネルです。はい、詐欺師、おそらく詐欺師とズームをしたというお話なんですけど、まずですね、インスタの DM にメッセージが入りました、ある人から。で、それは女性だったんです。アカウントは女性で、これよくあるじゃないですか、変なこう副業とかの勧誘 DM ってあるじゃないですか。僕もいっぱい来てて、でもちろんほとんどこう無視してるんですよね。でそのある DM というのは、そんな感じにも見えるアカウントだったので無視しようかなと思ったんですが、ちょっと一応そのアカウントを見た時に、何でしょうね、こう 100% 怪しいアカウントって、もうパッと見で怪しいと思うアカウントって、なんかすごく異常に綺麗な女性が、なんかもう現実離れした投稿しかしてないみたいなのってあるじゃないですか。で、それはもう一発でもこれは普通に怪しいと思って無視なんですけど、この来た DM っていうのは、似たような感じではあるんですよね。綺麗な女性がアカウントになっていて、でも投稿の内容が微妙に現実的なんですよ。で、この女性っていうのも、その飛び抜けて綺麗というわけじゃなくて、なんか一般的な感じで綺麗なんですよ、普通に。だから、その、なんていうんですか、綺麗すぎると怪しいんだけど、でも綺麗だけど、普通に綺麗だねっていう感じだったので、これはなんか別に、そういう完全な詐欺メールじゃないのかなってまず思ったんですね。で、その文章の中に、要はこれって結局なんかコンサル勧誘だったんですよ。インスタの SNS のインスタのコンサル勧誘だったので、興味はなかったんですが、ただちょっと文章の一部でちょっと気になることがあったんですね。で、興味ある方は興味あると返信してくださいって書いてあったので、僕ちょっと一部内容によっては興味がありますって返信したんです。もちろんそのインスタのSNS コンサルを受ける気は全くないんだけど、そのこの部分に関してはちょっともう内容によっては興味がありますって返したんです、一旦。そしたら数時間後に返信来たんですね。で、内容がこれがまたちゃんとしてたんですよ。要は定型文で返した内容じゃなくて、ちゃんと僕のアカウントを見て、僕のアカウントのことを書いてあるんですね。だから僕のアカウントをちゃんと見てリサーチをしないと書けないことが書いてあったんですよ。あ、これは詐欺 DM ではないかもってまず思ったんです。でももちろんコンサル受ける気はないです、僕は、その時点でも。で、結局それで、じゃあ一度お時間くれませんかということで1時間のズームをすることになったんですね。はい。で、これ時間決めて、当日を迎えました。で、まずズームに入ったら、ズームの相手というのは男性でした。その女性じゃなくて。で、その間に、まずズームをやる前の間に、ズームの、勉強、ズーム面談をする前に、その日時を送るので、公式 LINE に入ってくださいっていうのがあって、ある公式 LINE に入れられたんですよ。で、そこ結構人が入っていて、その時点でもうちょっとね、あれなんですよね、なんか変な感じじゃないなっていうのをちょっと思っちゃったんですよ。で、公式 LINE の中で確認があり、で、当日のズームですね。で、男性が入っていた。で、この男性も若い方だったんですが、まともだったんですよ。その対応もそうだし、言ってることも内容もまともだったんです。で、一応1時間の無料面談ということで、僕のそのインスタを見ての、なんかね、結構こう、いろいろこうアドバイスをくれたんです。で、このアドバイスもまともなんですよ。勉強してなかったらこんなことは言えないなっていうことを言ってたんです。全部本当にある意味勉強になったんです、僕で。次のズームのまずアポ を取られました。今1時間終わって、次もう1回時間もらえますかと。でもちろん僕はこのズームというのは当然その向こうとしては何かの商品売り込みたいっていうことは当然当たり前なので、最終的にそこの部分を売り込んでくることは当然分かってるし、それは知っててもちろんね入ってますから。で2回目も無料なんですけど、その2回目を迎える前に、ちなみにコンサルっていくらなんですかって僕聞いたんです。やる気は全くないんですけど、受ける気全くないんだけど聞いたんですよ。で、まあだいたい4、50万って言ってたんですね。まあまあ、まあそんなもんですよね、コンサルだから。そうそう、ああそうですかってことで、まあやる気は僕はないんだけど。で次もう1時間って時間もらえますかって言われた。でこの1時間、まあその1時間聞いた後にその商品をね買ってもらえるかどうか決めてもらえればいいので、もちろん次の1時間も無料でやりますということで、で言われて、まあどうしようかなと思ったけど、でもその時に話してた内容が結構しっかりしてたので、何かもしかしたら僕にとってもメリットがあるかもしれないと思って、分かりましたということで2日後にまた時間決めたんです。じゃあまたお願いしますってことで終わった。で結果僕はその2回目を迎えることなく、ごめんなさいやっぱりキャンセルしますって言ってキャンセルしたんですよっていうことがありました。でなんでこれ、ね、僕タイトル詐欺師とズームしましたって言ってるんですけど、なんでじゃあこんだけ僕はすごい言ってることも内容も良かったし、そのなんだろうな、振る舞いも良かったし、全く悪い印象はなかったんだけど、なんでこれが詐欺かって思ったっていうことなんですが、まずそうね、会社名乗った会社が、その名前の会社ってあるんですけど、なんかそれを名乗った詐欺なんじゃないかなと思ったんですよ。でその会社に僕は確認することはしてないんですけど、なんかまあそもそもあれですよね、そもそもその最初女性のアカウントからアポが来て、で違う人がズームするってことはよくあると思うんですが、よくあると思うけど、そこの時点でまずはちょっとんって思いますよね。でその実は最初に DM 来たアカウント、インスタでこれ来たんですけど、同じ名前のアカウントが TikTok でもあるんですね。まあ、それ自体は別に珍しくはないというか普通のことだと思うんだけど、ただまず DM で、インスタ DM で来た内容とまた別の違う内容が TikTok でも、今度そのちょうど、その1回目のズームをやった日の夜に僕の TikTok にまた来たんですよ。その同じ女性のアカウント、インスタのアカウント、インスタのなんとかさんっていう女性のアカウントじゃなくて、その同じ名前の TikTok でのアカウントから今度僕の TikTok に来たんです。でこれが微妙になんか違ってて、内容がなんか副業メール、副業勧誘メールだったんですよ。だからなんかやっぱりこれはちょっと怪しいなと思って、まあどっちみち2回目のズームを聞いたとしても、僕はその人の商品、その会社の商品を買うことはもう絶対なかったと思うんだけど、だけど正直そのまともだと僕思ってしまったんですね。でもしかしたらまともなのかもしれない、まだ今も分かんないです、確信は分かんないです。でお断りの時も別に「なんでですか?」って言われたから、僕そう送ったんですよ。やっぱり2回目ごめんなさい、ちょっとキャンセルさせてくださいってことを送ったら、あ分かりました、何かちなみに理由って何かありましたかって言われたから、まあ、僕は本当はだからちょっと怪しいと思ったっていうのが一番の理由なんだけど、まあごめんなさい、こちらの都合です、こちらの理由で、まあ、そこにお金を払うこともあれだし、こちらの完全な都合なので申し訳ございませんって言ってお断りしたんですね。でその後の返信がなかったんですよ。なんかだからすごくちゃんとしたことを、うまく使ってちゃんとした、対応をしている詐欺会社な、詐欺集団かなって僕ちょっと思ってしまって、そうなんですよね。だからそういうふうに思ったんですよ。でこれはなんだろうな、まあたまたま僕の今の身の回りっていうかオンライン周りとかでやっぱコンサル、まあ上妻さんとかもそうだし、そういうコンサルってやってる人が結構いるんですよね。だからなんとなくその世界のことはこう身近な部分でなんとなくこう感じてるわけですね。その集客する部分から実際に商品をこう買ってもらうまでのこう流れっていうのが、まあ、僕の今のオンラインの周りの人たちが結構やっていることだったりするから、そういうちゃんとやってる方たちがどういう感じでやってるかって結構僕はだから見てる方だと思うんですよ、身近で。でこれが例えばですよ、僕の年代とかで、本当に今周りにあまりいなくて、そういう人が本当に最近じゃあ例えば美容室やってて 集客を頑張ろうと思って、やっぱり今 SNS やんなきゃいけないって言われて、でもやってこなかったから、ちょっと頑張ってみようかなってこう頑張ってやってるところ、例えばそういう勧誘が来た時にこれは引っかかるんじゃないかなと思ったんですよね、これが詐欺だとしたら。まあ分かんないです、詐欺かどうかは 100% じゃないんだけど、まあ僕はでもこれなんでね、もうそのなんだろうな、最初の DM の時点では、まあ、僕はズームしますって言った時点で僕詐欺だと思ってないんですよ。だけどやっぱり一連の流れ考えて、じゃあ仮に僕この2回目ズーム聞いて結構内容ちゃんとしてるから、そこそこそれで共感して、あ、そっか、じゃあこれで回収できるんだったら50万高くないなって思って、じゃあお金払ったとするじゃないですか。でその支払い方法クレジットって言ってたんでクレジットで払って、じゃあそれで払って連絡取れなくなったらもう終わりじゃないですか。そう、まあ終わりですよね、当然。でそのコンサルをするって言ってた人たち何のつながりもないわけだから、あれでも逆に考えたらあれが詐欺だったら相当勉強してるなと思ったんですよ。そのインスタとかのこと、その SNS のことをめちゃくちゃ勉強してると思ったし、まあ年代も若かったんですよね、その喋った人ってのはもう20代後半30手前の方だったので、だけどすごいちゃんとしてたんですよ。もう嫌な感じもないし、まあだからあの世代、今の20代とかってもう僕らみたいにその SNS をこうなんだろうな、途中から頑張ってきたっていうよりはそもそもがある世代だから、なんかもう何ですか、もう息を吐くようにというか、息を吸うようにというか、もうその呼吸をするような感じで SNS と付き合ってきた世代だと思うから、まあ、それもあるかもしれないし、まあ、プラスでもあの話の内容っていうのはやっぱ結構勉強してるなと思ったんですけど、あれがだからあれ詐欺だったらすごいなって逆に思っちゃいましたね。で逆に本当にまともにやってるんだったらなんかもったいないなと思いました。あんだけ知識があって、なんかその最初の DM が来たアカウントっていうのがあれもしかしたら AI で作った動画かなともちょっと思ってるんですけど、なんであそこでそこなんか変なというか、その女性がコンサルとかだったら分かるんだけど全く違う人だったから、そもそもあの DM のやり取り自体が女性じゃなかった可能性の方が高いですよね。だから本当のまともな会社だとしたら余計に僕はもったいないなと思うし、おそらくまともじゃないっていうか詐欺会社だろうなと思うし、まあ結果僕はそれやらなかった、もちろんやらないんですけど、いやあれはだからやっちゃう人いるんじゃないかなっていう、ぐらいちゃんとしてたんですよ。いや詐欺だとしたら2回ズームを設けるところもまたなかなかだなと思いますよね。 1回目でその迫らないという、であの LINE を中間に挟んだっていうのもすごいなと思うし、そう公式 LINE があるんですよ。で結構1000人近くその人が入ってるので、まあその辺もね何とでもできるじゃないですか。だけどやっぱそこって僕も見たから、それをこう信用する材料にする人もいるだろうなってちょっと思ったりとかもしましたね。はい、ちょっとまあ、ああいうそういう会社っていっぱいあるし、まあ、この会社が本当に詐欺かどうかはちょっと確定ではないんですが、まあ、ちょっとね注意が必要だなと思いました。はい、最後まで聞いていただきありがとうございます。努力し挑戦する彼方の美しさは